ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。6月17日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はシーフードレガシー代表取締役社長、花岡若雄さん。シーフードレガシーの事業概要とこれからの目標などについて伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、カルビーサステナビリティ推進本部サステナビリティ推進部部長、高木誠司さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは、週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はシーフードレガシー代表取締役社長、花岡若雄さんにお越しいただきました。花岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、シーフードレガシーは、シーフード水産物ですね。水産物を豊かな状態で未来世代に継いでいくことをパーパスに掲げるコンサルティング会社ということなんですけれども、まずシーフードレガシーの設立の経緯とどんな事業をされてらっしゃるかからお伺いしてよろしいですか。
シーフードレガシーのパーパス、これシーフードを次の世代に、このシーフードというのを僕たちは海の生態系と経済と社会とのつながりの象徴として考えています。これの象徴である水産物、シーフードを豊かな状態で次の世代へレガシーにしていこうというパーパスを、そのままシーフードレガシーという社名にしたという形です。シーフードレガシー、私が創立したのが2015年の時です。この時、日本の水産業界ではまだサステナビリティがビジネスと相反するというふうに考えられていた時代でした。
はい。2015年って結構ね、はい、重要な年ですね、ESG にとって。COP21 でパリ協定が締結されて、国連で SDGs が採択されたという年で、まだそこから始まったというところで、まだまだ日本の中でもそういった理解は進んでなかった時代ということですよね。
はい。日本の少なくとも水産業界では、コンセプトは全く浸透していなかった。海がこのままでは危ないということを意識として持たれている方々はいらっしゃいましたけれども、はいはい、それによって何かこう対策を打ち出さなきゃいけないアクションにつなげていったというところはまだほとんどなかったんじゃないかなというふうに思っています。
その中で設立されてというところなんですね。
そうですね、はい、特にその世界からの日本への注目も結構大きくて、はい、当時やっぱり魚取りすぎとか買いすぎとか食べすぎっていうことで、世界各地から海の生態系破壊しているって日本がやり玉に上がってた時でもありました。それに対して日本のステークホルダーも、 ディフェンシブになったり、パッシブアグレッシブになったり、っていうような、論調がこう、メインだった、時代でしたね。うん、でもそれだけだと、やっぱり問題の解決に何もならない、問題の先延ばしをしているだけだし、それで日本の水産業、あるいは、そこに依存する地域社会が衰退していくばかりだというところに、こう、危機感を感じていました。うん、なので、日本のステークホルダーこそが、海の水産資源がなくなっていってしまってるっていう問題に、正面を向いて問題に、向き合うということ。プラス自発的、積極的に、対策のアクションを取ることができる、こう、環境を作っていくことが大事だというふうに思って、そのムーブメントを作ろうということで、シーフードレガシーを、作りました。う
ん、日本の水産業は、サステナブルな観点で、世界でどんな立ち位置ですか？
まず日本は、欧米に次いで世界で3番目に大きい輸入水産物の市場国なんですね。だから世界中の魚が日本に集まってくると。日本で消費されている魚の約半分が国産によるもので、残りの半分が輸入によるもの。なのでこのマーケットが、これまでは量とか安さとか、そういったものを優先的に追求してきた。その結果、その歪みが、海の環境に、だから魚が海でいなくなってしまったりですとか、違法な取り方をされてしまったりですとか、あるいはサプライチェーン上の人権侵害が起きたりですとか、そういったものを助長してしまっていた一面があったと。でもこのマーケットが逆にサステナビリティやレスポンシビリティを追求するマーケットになっていけば、逆にそういう生産現場やそのサプライチェーンでの取り組み、改善への取り組みに対してインセンティブを提供できるようになると。そういう位置づけに日本はこの市場面ではあると思いますね。また生産面、魚を取るという部分だと、はい、日本って、日本が持っている排他的経済水域で世界で6番目に大きいんですね。だから大きい、すごく大きいエリアを、管理をする責任はありますけれども、そこでの資源を自由に使うことができるということが認められているところです。今では日本の周りの海は、ちゃんとした資源管理ができていないから魚どんどん減ってしまってますけれども、ちゃんとした管理をすれば回復力が高い、豊かな海だからですね。なので、しっかりと資源管理をして、魚をもう一回取り戻して、持続可能なサステナブルな漁業をしていくということができれば、日本での自給率を上げていくっていうのはもちろんそうですけれども、それだけではなくて、世界で人口増加によって食料需要が増えてきていますね。そこに対してリッチな食料を提供することができるというような状態に持っていくことができると。なので世界でこれから人口増えていって飢餓ですとか食料争奪とかそういったシナリオを描かれていますけれども、そこに対して食料を提供するということで、その問題を回避することに貢献できるような産業にしていくことができるというふうにも考えています。
はい。どうなんでしょう、諸外国の中で、このシーフードのサステナビリティに関して先進的な、お手本になりそうな国っていうのは特にありますか？市場面でも生産面でもいかがでしょう？
資源管理という部分だと、よく、いい国だというふうにされているのは、ノルウェーですとか、ニュージーランドですとか、そういったところはきちんとした資源管理がされていますね。
はい。
なので、ネイチャーポジティブという言葉も最近よく聞かれるようになってきましたけれども、それの実現ができている国だというふうに思います。また市場の部分ですと、ヨーロッパ全体でも、例えば特に北の方のヨーロッパなんかに行きますと、スーパーに行っても認証商品のついた水産物ばっかり並んでるんですね。そうじゃない水産物を逆に選ぶのが難しいぐらい。っていうのは、スーパーマーケットの企業も、そのサプライチェーンの企業も、サステナブルな水産物しか扱いませんっていう、ポリシーをもう出してるわけですよね。そういった部分は、ヨーロッパの北側とか、アメリカの西海岸にもバブルいくつかありますし、いくつもあります。日本もそういうふうになっていけばいいなっていうふうに思ってますね。
このサステナブルシーフードというところ、まだまだね、なかなか耳馴染みが皆さんないと思うんですけれども、一番どういうところをこう、ポイントとして捉えておけばいいんでしょう。例えば生産面だと乱獲していないか。っていったところがあると思うんですが、いかがでしょう。
そうですね。純粋に魚って海で勝手に繁殖して増えていきますよね。なので、そうやって増えていくペースを守れば、守って活用することができれば、それはサステナブルな状態。そんなに、ロジックとして難しいわけではないですよね。はいはい、なので、そういう管理がきちんとされているか、データに基づいた管理がきちんとされているかというところが重要だと思いますし、それを漁獲する、加工する、流通するところにおいて、違法なものがないかですとか、人権侵害、奴隷労働とか、児童労働とか、人身売買とか、水産物まだまだあるんですよね。
はいはい。
そういったところに関与していないかっていうことをチェックしていくというところです。水産企業の皆様が、これからされていくべきだというところは、 やり始めているところとしては、やっぱり環境面においても人権面においてもデューデリジェンスを確立していく、うん、あるいはその情報を公開していくっていうところ、これから日本でもますます広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい。市場面だとどういったところなんでしょう。その認証のマークっていうところですか。
そうですね。認証はすごくわかりやすいツールだと思います。うん、はい、ただ、すべての生産現場が認証を取れるわけではない。やっぱりこう、漁業の規模ですとか、漁法ですとかによっては、認証のスキームにマッチしないところもあるので、マッチできるところはできる限り認証で賄うべきだというふうに、私も思います。でもそうじゃないところに対しては、必ずしも認証がないから全てダメなんじゃなくて、別の形でもいいから、第三者のチェックが入って、きちんとした管理がされているということを証明されていくというところが大事だと思いますね。
日本だとその認証マークに関しては今どの段階にあるんでしょう？
日本の、例えばスーパーマーケットとかで見られる認証商品の数は、どんどん増えてきています。国際の需要なんかも、世界でも、有数のサステナブルシーフード成長国だと、成長市場だというふうに言われている状態ではあります。とはいえ、普通にスーパーマーケット行くと、やっぱりなかなか見ないですよね。
そこを見る意識というのが、なかなかまだ根付いていないという感じはしますね。
消費者の意識ももちろん、これから増やしていかなきゃいけないなと思うところですし、プラスやっぱりもっと認証商品の数があれば、消費者もおのずと目に入って、意識が高まっていくというところもあると思うので、そこは今そういうステップなのかなというふうにも思ったりもします。
はい。そしてシーフードレガシーが日経 ESG と共催で今年10月8日から10日に開催予定の東京サステナブルシーフードサミットですが、こちら2015年からスタートして今年で10周年なんですね。はい。これまでどんな内容で開催してこられたかと、あと今年どんな内容を予定してらっしゃるかぜひ教えてください。
シーフードレガシー、本当にこのサステナブルシーフードのムーブメントを日本で根付かせたいというところから始まったとお話ししましたけれども、それのフラッグシップイベントとして東京サステナブルシーフードサミットも毎年開催しています。一番最初2015年に開催した時はたくさんの日本の企業の皆様にもお声掛け、登壇してくださいとお声掛けしたんですけれども、はい、やっぱり水産分野でサステナビリティ語れるもの何もないよっていうので、一社しか出てくださりませんでした。なので多くの登壇者は海外からお呼びして、海外でこういうイニシアティブがあるんだよ、サステナビリティが当たり前になってくる時代が来るよということを海外発信していただいたという状態でした。ただ、時間が経つにつれて、日本の企業の皆様の数、登壇者も、参加者の数もすごく増えてきましたね。日本の、サプライチェーン上の企業はもちろんそうなんですけれども、それ以外にも、例えば、大手の社食、水産に関係ない会社さんの社食でサステナブルシーフードを扱いたいというところですとか、EC サイトもたくさんサステナビリティについてのことをやられていたりですとか、あとは IT 企業とか、最近は金融企業、金融機関、なんかの、ご登壇も増えて。
IT 企業もですか？
そうなんですよ。はい、やっぱり、漁業ってすごくこう、アナログの世界というふうに思われがちですけれども、そこに、例えば、きちんとした報告をするとか、トレーサビリティを確立するとかっていうところで、デジタリゼーションにかかる期待っていうのはすごく大きいものがあるんですよね。あと日本の沿岸漁業においても、どんどんこう、漁業従事者が高齢になってしまって、次世代が育ってこなくてという状態で、キャパシティがどんどんちっちゃくなってきている中で、やっぱりそこのキャパシティをどう埋めるのかと、人で埋めることが難しい中で、デジタル分野における期待というのはどんどん大きくなってきている状態ですね。
なるほど。
いよいよ今回10回目の節目開催という TSSS、節目開催となります。僕たちが今年掲げているテーマは、Win the Mainstream、水産、流通の中にサステナブルシーフードを主流にさせるんだということを、テーマに掲げています。
はい。
やっぱりこの10年、これ、どういうスタートポイントで、どういう、進捗があったかというのを多くの皆さんと共有したいですし、その共有をもとに、その10年の軌跡を確認するということをもとに、2030年向けたロードマップをみんなで描いていきたいと、そういう TSSS にしたいなっていうふうに思っていますし、これまでは、この10年間は、日本にサステナブルシーフードを浸透させるというところに、こう、すごく焦点を当てて、プログラムを作ってきましたけれども、これからは、それと並行して、日本でのイニシアティブがどうやってアジアとか世界に貢献できるのかというところにも焦点を当ててプログラムを作っていきたいなというふうに思っています。
はい。では最後にシーフードレガシーが掲げるこれからの目標とリスナーの方へメッセージありましたらお願いします。
シーフードレガシーが描くのは日本の水産業の持続的な成長産業化、 それを通じて海に関わる全ての人が笑顔と活気に包まれ、未来に希望の明かりが灯ると、そういう世界です。そのマイルストーンとして2030年までにサステナブルシーフードを水産流通の主流にという目標を掲げています。やっぱりこう世界中から水産物が集まる日本でこれを実現することで、そこに関わる国内外の生産者あるいは地域社会が潤っていくというのはもちろんそうですし、企業は責任あるビジネスを行うことができると。さらに消費者は悩まずに普通にこう手に取る水産物、何のサステナビリティ大丈夫かなって心配しないで取ることが、選ぶことができると。そういう世界を実現したいなというふうに思っています。日本はかつては世界最大の水産大国という名前で、世界に名を馳せてきました。まあ、それがゆえに、世界から、魚取りすぎだろうっていうふうな、指摘もされてきたというところもあるんですけれども、これからはやっぱりその経験を活かして、サステナビリティとかレスポンシビリティの分野で、世界のこのイニシアティブをリードしていく、そういう日本にしていきたいなと。それやっぱりこう、日本がこれまで持ってきた歴史とか、文化とか、海とすごくこう、密接につながっているからこそ、日本がそういうところでリーダーシップを取っていけるだろうと、僕は信じています。それを実現していきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はシーフードレガシーの事業概要とこれからの目標などについてたっぷりお伺いしました。花岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今回は先週に引き続き、カルビーサステナビリティ推進本部、サステナビリティ推進部部長、高木誠司さんです。高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はカルビーの中長期の成長戦略とマテリアリティ、そして環境面の取り組みなどについてお話を伺いましたが、今回はバレーショーをめぐるプロジェクトや食の安全などに関する取り組みを伺っていきたいと思います。カルビーは原材料のバレーショー、つまり国産ジャガイモですが、このバレーショーを安定して調達するため、農業の持続可能性向上マテリアリティとして掲げ力を注いでいるほか、サプライチェーン全体でバレーショーの GHG 排出量の見える化にも取り組んでいらっしゃるということなんですが、このバレーショーの GHG 排出というところもなかなか想像つきづらい部分もあると思いますが、詳しく伺えますでしょうか。
はい。バレーショの栽培におけるですね、例えば農機具に使われる燃料であったりとか、それから肥料、農薬、こういったものが GHG の排出量になります。
なるほど。
気候変動による地球温暖化は農業に密接に関わるカルビーグループにとって喫緊の課題と言えます。気候変動の大きな原因と言えるのが温室効果ガス排出による温暖化です。カルビーは温室効果ガスを算定し、排出削減に取り組んでいます。その GHG 排出量で大きく占めるのが原材料で、カルビーグループは2022年度に環境省のモデル支援事業に参画し、GHG 排出量削減に取り組むため、スコープ3カテゴリー1の原材料の GHG 削減に向けたロードマップを策定しました。2023年度には農水省とバレーショの見える化の事業において、GHG 排出量バレーショの簡易算定シートのデータ及び検証に貢献しています。このバレーショ排出量見える化では、GHG 排出量削減が自然資本の保全と表裏一体で密接に関わっていることを認識しています。農業の持続可能性向上で取り組んでいる科学的栽培の土壌分析による適正な施肥は、減肥による GHG 排出量の削減と自然資本の保全の双方に効果がある取り組みです。
はい。 その他にですね、農業の持続可能性であったり、持続可能な調達に関して取り組んでいらっしゃることがあれば教えてください。
はい。気候変動に対応した病害抵抗性の新品種の開発を進めており、2017年にはカルビーグループ独自の新品種としてポロシリを登録しました。従来の品種に比べて病害虫に強く、収量の増加が見込まれています。また、科学的根拠に基づいたバレーショ栽培技術を推進しており、その一つとして、圃場に土壌水分計を設置し、生産者のスマートフォンアプリへ灌水を行うタイミングを提案することにより、バレーショ収量の増加につなげています。さらに、バレーショは農作物の中でも栽培に重労働を要する作物であり、生産者個数が減少する中で、労働力不足が深刻な課題となっています。その一つの施策として、二つの畝を同時に収穫できる通路ハーベスターの普及を進めることで、バレーショ収穫にかかる労働時間の短縮や作業負担の軽減につなげています。
はい。で、そして人々の健やかな暮らしと多様なライフスタイルへの貢献というマテリアリティのもと、塩分を減らした商品であったり、タンパク質を多く含む商品を2030年度には2022年度の2倍に増やす KPI を掲げていらっしゃると思うんですが、このあたりについても詳しく伺えますか？
カルビーグループを取り巻く事業環境は、国内の少子高齢化、単身世帯の増加などの社会構造の変化やデジタル化の進展、健康意識の高まりなどが見られ、お客様のライフスタイルや食の楽しみ方も多様化しています。多様化する食生活の中で、健やかな暮らしのために適正にコントロールすべき栄養素として塩分とタンパク質に着目しています。栄養強調表示の基準値をもとに、塩分については商品における最適な塩分量を検討し、素材本来の味を生かした商品開発に取り組み、カッパエビセン塩分 35% カットなどの商品を展開しております。また、不足しがちな栄養素であるタンパク質については、大豆タンパクを使用したフルグラ糖質オフ、豆系スナックサヤエンド、豆を丸ごとフライしたミーノなどの商品を拡大しています。
はい。そして続いてお伺いしていきたいのが、食品企業としてやはり重要なのが食の安全だと思うんですが、食の安全に関してはどんな取り組みをされてますか？
はい。食品安全マネジメントシステムの国際規格 FSSC22000 認証に基づく品質管理の徹底と遵守を行い、原材料の産地からお客様までのバリューチェーン全体で品質保証のための体制を強化しています。異物混入防止の対策としては、製造現場での X 線検査装置や金属検出器、モニタリングカメラの導入などの取り組みを行っています。また、包装パッケージにおける原材料の記載ミスを防ぐため、製品の中身と包装フィルムの一致を確認する間違い防止照合システムを導入しています。食物アレルギーへの対応については、工場ではアレルゲンの混入がないように清掃を徹底し、製品パッケージではアレルゲン情報が一目でわかるよう原材料表示の下に明記しています。また、お客様相談室にお寄せいただいたお客様の声に常に耳を傾け、ご指摘を改善に生かし、対応をお伝えすることで、お客様の再購入意向を高めるよう、グループ一丸となってお客様の信頼と満足を得られる商品を提供しています。
はい。そして食育にも力を入れていると伺いましたが、この食育どんなコンセプトでどんなことを行っているんでしょうか？
はい。すべての命がワクワクする食の未来を笑顔で語ろう、一緒にワクワクをコンセプトに、すべての世代のお客様の健やかな暮らしに貢献していくため、様々なプログラムを用意しています。食育活動としては、おやつの楽しい食べ方をテーマにしたカルビースナックスクール、自分らしい朝を作ろうをテーマにした朝ハロシオ教室を実施し、累計参加者は79万人を超えています。2023年4月からは、シェラトングランデ東京ベイホテルの修学旅行生向け SDGs 学習プログラムにも参画しています。その他、フードコミュニケーションの領域においては、国内3工場、北海道工場、清原工場、広島工場で、 工場見学の実施や、ものづくりの楽しさを子どもたちに知ってほしいという思いから、お菓子のアイデアを募集するお菓子コンテスト2011年開始の開催などを行っております。
はい。そして続いて D&I のテーマについてもお伺いしていきたいと思うんですが、カルビーは従業員の方のおよそ半数を女性が占めていますね。女性の活躍なしにカルビーの成長はないという信念のもと、女性の活躍を支援する様々な取り組みをされているということですけれども、日本企業が海外と比べて特に弱いとされているのがこの D&I の分野でもあるんですが、この女性従業員から特に支持されている取り組みなどありましたら、ぜひ教えてください。
はい。モバイルワークの標準化やフルフレックスタイム制の導入となります。従業員一人一人が自ら働く場所と時間を選択することができるようになりました。女性従業員だけでなく、すべての従業員にとって充実したライフとワークの実現に生かされています。
はい。では最後にカルビーらしさ、カルビーが目指すありたい姿はどんなものなのかぜひ教えてください。
カルビーは1949年に広島で創立し、今年の4月でおかげさまで75年を迎えました。創業以来、自然素材を扱う会社であり、我々を取り巻く事業環境には、気候変動や地政学リスク、少子高齢化などの様々な社会課題が存在しています。自然環境や社会のバランスが崩れれば、例えば原料資源が枯渇し、持続的な調達ができなくなってしまいます。そうなれば、カルビーグループの事業そのものが成り立ちません。持続可能な社会なくしてカルビーグループの持続的な成長はないと考えています。カルビーグループは創業以来、自然と人の間に立ち、正しい循環を作り出すことで、様々な社会課題を解決し、価値を提供してきました。私たちは自然の恵みを大切に生かし、美味しさと楽しさを創造して、人々の健やかな暮らしに貢献しますという変わらぬ企業理念のもと、今後も様々な社会課題の解決に取り組んでまいります。
はい。さあ、ここまで2回にわたり、カルビーの価値観であったり、ESG の取り組み、そして将来のありたい姿についてお伺いしました。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。見逃したくないあなたに、日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長習慣。日経電子版。初めの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから、自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はシーフードレガシー代表取締役社長、花岡若夫さんにシーフードレガシーの事業概要とこれからの目標などについて伺いました。そして後半では、カルビーサステナビリティ推進本部サステナビリティ推進部部長高木誠二さんに、バレーショーをめぐるプロジェクトや食の安全などに関する取り組みを伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口由里奈がお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。